さあ牛乳パックで上相撲平成22年1月2月場所4日目の取り組みをお送りしています。今日もスティッカムで生放送も行っております。さあこれから三役の取り組みが続くわけなんですけれども、この後も後半も実況担当私山田大輔、
そして叩き解説、行事役は海坊主でお送りします。
さあ早くもね平幕勢ではね全勝がいなくなりました。これからいよいよ優勝争いという意味ではこの有力な力士たちが出てきますね。
まあやはりこれが本場所の魔力ですね。まあやはり平幕不勢じゃちょっと連勝なんていかせねえよっていうところなんでしょうね。怖い。
まあ先場所まではね平幕優勝が2場所まで、ね、2場所続いているという状況であるんですが、やはりそのね、優勝した琴二風そしてタッグがそれぞれ関脇に上がってきているというのも一つの要因ですよね。
そうですね、まあ、やはり琴二風タッグあたりはね本当の実力者だったんでしょうね。そういうところを見るとね、だからまあ本当は東君、まあ、内部含め山あたりも本当はもっと頑張ってほしいところでしたね。
さあこの後なんですけれども、関脇のタッグは海洋大との取り組みです、非常に注目と言っていいでしょうね。
ある意味だからここで海洋大が勝てばですよ、ね、海洋大の時代が来てもおかしくない。海洋大もね、若いね
20歳です
、ね、だからここで海洋大が進化を遂げる時です
ね。さらに第3世代がということになりますね。
そうですね、第3世代もう本当ね第2世代のタッグ琴二風あたりをねしのいでこう海洋大あたりが勝つと面白いですね。
さてそのタッグの一番の後はすぐに琴二風です。東の新関脇琴二風は今日はベテランのノサップとの取り組み、
まあ、この辺はまあね危なげない相撲でちょっと順当に琴二風が行くんじゃないかなというふうに私は見てますね。
そして、関脇のもう一人、6号は測量山との取り組みがあって、そして結び前は大関の大雪山、今日は利尻富士との取り組みなんです。
まあどちらが投げるでしょうかね。まあ利尻富士もね、まあ、それなりに投げを使いますけれども、もうそろそろね大雪山の盤石の投げを見たいですね。
そうなんです。大雪山と利尻富士はこれまで2対0で大雪山、どちらも大雪山の上手投げが決まってます、
ね、ここいらで本当大雪山の上手投げみたい。
そうですね、上手投げもしくは下手投げというふうな対戦になるかと思うんですけれどもね。利尻富士も、先場所は投げを打ちかけたところで逆転の下手投げを食らってますからね。
まあ利尻富士もね悪い力士ではないんですけれどもね、ちょっとその辺本当にもうそろそろこの辺で投げを打ってほしいですね。
そして結びが襟裳岬、大関の角番大関の襟裳岬と平幕のファクトリーの取り組みです。襟裳岬とファクトリーは、1対0で襟裳岬となっていますね。
まあ、順当にいけば襟裳岬なんでしょうけどね、ここら辺でファクトリー の短い腕での、ね、突きでこう相手を突き倒すところもそろそろ見たいですね。
まあ、先場所は、6日目でこの一戦がありました。先場所5日目中日まで4勝1敗と非常に快調に来ていたファクトリーがこの襟裳岬戦を境に調子を落としたんです。
ある意味鬼門ですねここね。
そうですね。でファクトリーは、今場所ここまでなんですけれども3連敗中なんですよ、まあ、22歳まだ若いんですけれどもね、やはり三役の壁というのを今感じているのかもしれないファクトリーであります。牛乳パックで上相撲4日目の取り組み、いよいよ後半戦これから始めてまいります。
やったー、あっさりごぼー
西方小結びあさり川、小樽市出身小樽部屋、
津軽海峡。
東方小結び津軽海峡、福島町出身函館部屋。さあ小結び決戦で後半戦幕を開けます。あさり川そして津軽海峡、両者33歳のあさり川と30歳の津軽海峡ではあるんですけれども、新小結びです。
まあ、どちらもね、金星の取れた体で、まあね、オールマイティーな力士ではあるんですけれども、ここで、まあね、津軽海峡も勢いはあるので、まあ、どちらも2勝1敗でしょうかね、でも津軽海峡の方がちょっとね、勢いあるので、津軽海峡頑張ってほしいですね。
そうですね、両者2勝1敗で迎えた4日目であります。ちなみに先場所この一戦が千秋楽でありました。この時はあさり川が勝っています。まあ比較的ベテランの2人、新小結びです。津軽海峡とあさり川、制限時間いっぱいであります。
やってい、耐えなかった。
ぶつかりました。まわしを奪えるか、右のまわしを奪ったのは浅利川、のど輪です。さあちょっと後ろを向いてしまって、おっと切り返し、浅利川の勝ち、浅利川の勝ち、浅利川の勝ちです。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して浅利川の勝ち。立ち合いから積極的に前に出たのは浅利川なんですけれども、浅利川が小手投げを空振りしてしまったような体勢で後ろ向きました。しかし、しかしそこからまた太陽、まあ、うまく浴びせたというような、体を掴んでいたかわかんないんですけれどもね、浴びせていっての切り返しでありました。
そうですね、後ろ向いちゃったピンチを逆にチャンスに変えましたね。その勢いでちょっと津軽海峡ちょっと油断したんでしょうね。後ろ向いたから自分のもんだと思った隙をついて、こう後ろに振り返った勢いで津軽海峡を倒したというような形になりましたね。
まあ際どかったんですよね。津軽海峡も引き落としの体勢は見せたんですけれどもね、惜しかった。勝ったのは浅利川であります。やはりね、対戦成績が表す通り非常に白熱した一番でありました。勝った浅利川3勝1敗としています。中日は桜梁山との取り組みです。敗れた津軽海峡はこれで2勝2敗になりました。中日はルネサンスとの取り組みが組まれております。
なんで
西方ルネサンス、西前頭筆頭、札幌出身タック部屋、東方関脇松前城、松前町出身松前部屋、ルネサンス3連敗で、迎えた4日目なんですけれども、関脇陣琴に風タック、そして大関の大雪山に敗れての3連敗、苦しいですね。
そして今回の松前城ということで、まあ、上位陣が続く中、この前半のね、初日、2日目、3日目、そしてこの4日目あたりまでは我慢が続くような、形になるかもしれないんですけども、ここで松前城を下せば、こうなんかここから先ルネサンスみたいなことにもなるんですけれどもね、ちょっと振るわないですね。
この対戦はですね、初顔合わせであります。対する、松前城は2勝1敗であります。初日利尻富士に敗れたものの、2日目3日目は順当に勝っていますね。
そうですね、まあ、この松前城もね、金星の取れた体でね、最初の方はね、出世頭みたいな風にね、20歳で若かったんですけれどもね、ここでルネサンスを下せるかどうかですね。
投げが得意な松前城なんですけれども、今日は体の大きいルネサンスです。簡単には投げることは難しいのではないでしょうか。松前城とルネサンスです。制限時間がいっぱいであります。
よーい、投げた、
ぶつかりました。突っ張り合いになりそうだ。さあ回しを取れない松前城、さあ両者が横を向いて、両者横を向いて突き倒し、ルネサンスの勝ち、ルネサンスの勝ち。松前城敗れました。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してルネサンスの勝ち。4日目にして三役陣を打ち破りましたルネサンスであります。
もともとはね、このルネサンスは琴に風のように力強い一面、そしてね、体型も持ってますので、ここでそれが発揮できたということでね、この先も、自分の相撲を取ってほしいですね。
立ち合いから回しを奪わせることなく、ルネサンスがですね、一気に突き倒していきましたね。
そうですね、本当にこの力強さね、今までどうして出なかったのかっていうね、先場所、先々場所ではちょっと苦しい時期があったんですけれども、この力強さこの先も発揮してほしいですね。
一方の松前城はちょっと回しを、奪えなかったというのが非常にあだとなってしまいましたが、今場所良くないですね。
で、今回のね、この4日目のに関しては、本当に松前城びっくりしたんでしょうね。ルネサンスを、ことのほかちょっと力強かったので、まあ、ちょっとね、今の負け方は心配ですね。
まあ、初顔というのも、影響したんでしょうか。勝ったルネサンスが4日目での、この白星は大きい。初日が出ました。三役、まあ、勝ち越せば三役ですからね、ルネサンス。1勝3敗としています。中日は津軽海峡との取り組みです。敗れた松前城、まあ、優勝争いに食い込むであろうと言われた松前城なんですが、4日目の時点で2勝2敗となってしまいました。心配ですね。
サンキュ
ー。西方関脇タック、札幌出身タック部屋、
海洋大、
東方海洋大、東前頭3枚目、中標津町出身楽味堂部屋。さて、タックの登場であります。関脇のタック、 新関脇のタッグは、先場所から通じての10連勝という、そういったことになっております。関脇のタッグ。ちなみにタッグというのはですね、共同作業所です。共同作業所の名前です。8日目と千秋楽はこのタッグの会という共同作業所での、本場所も控えておりますけれども、そのタッグの会の名前そのまま TAK でタッグであります。先場所の優勝力士タッグに挑戦すると言っていいでしょう。今日は海洋大であります。4日目の取り組み、海洋大は20歳中標津町にありまして、この海洋大はというですね、展望台があります。四角い太陽が沈む、そういった、場所であります。海洋大です。さあこの一番、
いや本当にね、まず両者ともに稽古中ですね、自分の持ち味を生かしたいい相撲をしてました。海洋大のガブリより、そしてタッグのかぶせ、ねえ、珍しくですね、この海洋大タッグと組んでまして、まあ、なかなか基本的にタッグと組める力士っていうのがなかなかいないんですけれども、この海洋大とタッグ、この組んでるので、もしかしたら本当に海洋大前に進むことができれば海洋大ですし、早めに倒れることができればタッグというところの勝負ですね。
そうですね、両者前かがみなんですけれども、タックが浴びせ倒せるか、海洋大がガブリ寄れるか、タックのウィークポイントというのは引き落とされるか、または、状態を起こされればタック危ないですよね。
そうですね、そういった点では海洋大のガブリ寄りでタックが取ったなんてことになったら、もしかしたらタック危ないですね。
さあこの一戦、この一番はですね、もちろん初顔合わせであります。海洋大の挑戦、果たしてどうでしょうか。海洋大は今場所2勝1敗での4日目となっております。前頭の3枚目、タックは先場所から通じての10連勝中、連勝をさらに伸ばせるか、全勝を守れるかというタックであります。さあ海洋大とタック、左海洋大、右がタックであります。制限時間がいっぱいです。
やってー、
ぶつかりました。さあ前かがみ、タックが押し倒し、タックの勝ち。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒してタックの勝ち。立ち合い海洋大が一瞬、腕を押さえにかかったんですが、タックが一瞬の隙をついての一気の押し倒し、やっぱり強い。
ちょっとまだ海洋大早かったのかもしれないですね。ガブリ寄ることすらできずタック、まあ確かに今場所のタック本当に切れてますからね、浴びせ倒しが切れてますので、今の浴びせ倒し勢いありましたからね、ちょっとまだお前なんかには負けないぞというようなタックの意気込み見えましたね。
いやー本当にね、大関が近いというこのタックなんですけれども、さすがという感じですね。先場所から通じて連勝が11と伸びています。今場所も4戦全勝であります。中日タックは松前城との取り組みが組まれています。敗れた海洋大はこれで2勝2敗、中日は大関の襟裳岬との取り組みが組まれております。まあ海洋大まだまだこれからチャンスはあるでしょうからね。
まあそうですね、今のタックに負けたからといってね、別に恥ずかしくないのでね、まあこれからも頑張ってほしいですね。
さあライバルタックは勝ちました。この後はもう一人、新関脇のもう一人が登場です。
なたのさっぷ
ー、西方のさっぷ、西前頭3枚目、根室市出身、根室部屋、
たやことにかぜ、
東方関脇ことにかぜ、札幌出身、タック部屋。タックが勝った後、関脇もう一人の全勝力士はどうなのか、琴に風の登場です。先々場所の優勝力士、一番のですね、まあ、体の、まあ、身長の高い力士であります、この琴に風であります。25歳、今日の相手はノサップです。さあこの一番なんですけれども、まずはそうですね、琴に風ここまでは盤石ですよね。
本当に盤石ですね。本当にまあ、今の状態のタックと本当に早く当たってみてほしいっていうのがあるんですけれどもね、まあ、今回のこのノサップですか、まあ、ちょっと格の違いを見せて勝つんじゃないかなというところありますね。
まあ、対するノサップなんですが、今場所は1勝2敗であります、ですが先場所までは、小結びを張っていた力士ですからね。
そうですね、とある時からノサップいきなり、ね、急成長を遂げたんですけども、今場所はちょっとまだやはりね、振るってないですね。
そうですね。ですが、まあ、初日でしたか、2日目でしたかね、前みつを取りに行くような、そんな仕草を見せたノーサップ、31歳になりました、ベテラン、今場所、再起をかけてという感じでもあります。さあ、ことにかずの4日目はどうなのか。ことにかずとノサップです。左ことにかず、右側ノサップ。制限時間がいっぱいであります。
やってい、耐えなかった。
ぶつかりました。突っ張り合いになった。右のまわしを奪ったのはノサップです。ノサップがまわしを奪いましたが、しかしまわしが切れた、切れた。さあ、ことにかずが、さあ、一気に押し込んでいきます、ことにかず。さあ、切り返していく、こらえた。切り返し、切り返し、押し倒しはことにかずでした。ことにかずの勝ちです。ただいまのお決まり手は突き出し、突き出してことにかずの勝ち。立ち合いから右の回しを一瞬下手を奪ったノサップなんですけれども、その回しが切れた後は突っ張り合いに変わります。小谷風が一気についていきましたが、一瞬ノサップが切り返しという感じで、小谷風も体勢を崩したんですが、落ち着いてました、小谷風。
いやー、ただね、勝つんだったら今日のことに風じゃないと、もう今後またノサップ厳しいんじゃないかなと。今、今日のことに風ちょっとね、浮き足立ってて、突っ張り合いの時には結構ぐらついてたので、本当にノサップの切り返しでいけるんじゃないかなっていういい相撲を取ったんですけれどもね、まあ、やはりちょっとことに風の方が上手でしたね。
ちょっと今日立ち合いことに風悪かったですね。
本当、ぐらついてましたね、本当に今日のことに風は力で押せばいけるんじゃないかなっていうような調子だったので、ちょっと6日目、5日目以降ね、ちょっと危ないかもしれないですね。
ことに風、しかしまあ勝ちました。4戦全勝、全勝を守っております。5日目中日は、そうなんです、ことに風にとっては一つの鬼門かもしれません。関脇の6号との取り組みです。ことに風は6号には全くもって勝てていませんので、非常に、この辺り、今日の取り組み見てると心配ですね。
そうですね、6号の月なんか食らっちゃった日には、もしかしたらもう本当にストーンと負けてしまうような、ちょっと不安の残る勝ち方でしたね。
敗れたノサップは1勝3敗となってしまいました。5日目中日は大関の大雪山との取り組みが組まれております。
また6
西方関脇6号、富良野市出身、富良野部屋。東方測量山、東前頭筆頭、室蘭市出身、室蘭部屋。さあ、4日目の取り組みもあと3番となりました。関脇の6号であります。2勝1敗。今日の相手は測量山であります。前頭筆頭の測量山、先場所はですね、4枚目で6勝を挙げまして、今場所は筆頭、前頭の筆頭でありますが、3連敗。やはり上位陣を相手にすると厳しいというところなんでしょう。さあ、今日のこの一番いかがでしょうね。
まあ、そうですね、測量山、まあ、急成長を遂げたといっても、やはりね、まあ、6号はね、5日目もありますけれども、打倒、ね、上位陣、もっとね、自分も関脇なんですけども、大関、関脇あたりをね、打倒としてますので、ここで負けてる場合じゃないというのが6号の意気込みですね。
のど輪が得意な6号です。測量山の方は、なかなか上位陣相手だと厳しいかなという感じが、相撲としては続いております。この対戦成績は1対0、6号がリードとなっております。先場所8日目でぶつかっているこの取り組みであります。さあ、左測量山、右が6号です。制限時間いっぱい。
やってい、耐えなかった。
ぶつかりました。さあ、右の回しを奪えるか、測量山、こらえました。さあ、のど輪は測量山です。測量山がのど輪、さあ、6号がのどを取れません。のど取れない。さあ、右の回しを奪って、今度は6号がのど輪、今度は6号が、さあ、のど元を捉えました。捉えました。大相撲になります、大相撲になります。切り返し、測量山、こらえました。測量山が寄る、測量山が寄っていく、こらえた。突き倒し、逆転、6号の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して6号の勝ち。そうですね、6号の勝ち。いやー、測量山が一瞬押し込んで土俵際まで追い詰めたんですが、6号最後は逆転でした。
いやー、この相撲は測量山の相撲ではありましたね、ずっとね。で、6号もちょっとね、浮き足立ってて、ちょっとずっと土俵際まで追い詰められたんですけども、さすが6号、ね、一瞬の隙をついてね、張っていきましたね。
立ち合い、測量山がうまく立ち上がりましたからね。
いやー、本当に6号も、まあ、琴仁風の、先ほどの琴仁風と同じで、ちょっと危なかったなっていうのがあったんですけれどもね、測量山頑張ったんですけどもね、この後期待ですね。
まあ、測量山としては、なんとかね、喉は、6号の得意の喉輪に生かせなかったという意味では、本当に頭脳的な相撲取り口だったんですけれども、 惜しくも白星には結びつきません。勝った6号3勝1敗、5日目中日は琴に風との取り組みです。敗れた阿蘇龍山は4連敗となってしまいました。5日目中日は浅利川との取り組みが組まれております。西方利尻富士、西前頭2枚目利尻富士町出身利尻富士部屋、東方大関大雪山、大雪山出身大雪部屋、利尻富士と大雪山であります。利尻富士は今場所は平幕に落ちております。先場所までは関脇だった力士です。1勝2敗。対する大雪山、今場所2連敗を喫しておりますけれどもね、3日目で勝って1勝2敗であります。両者なかなか本調子になれないという2人ですね。
そうですね、まあ、ただね、ここで本当にね、投げを打った方が、まあ、今後ね、調子をつかんでいけるんじゃないかなというところで、まあ、両力士ともね、本当は実力あるのに残念というところでね、どっちも調子をつかんでほしいですね。
まあ、投げの打ち合いが予想されるこの取り組みなんですけれども、これまでの対戦成績は2対0で大雪山、どちらも大雪山の投げが上回っております。左大雪山は右は利尻富士であります。制限時間がいっぱいです。
やって
ぶつかりました。さあ突っ張り合いに変わった、突っ張り合いに変わっています。回しを取れない両者です。右の上手を取ったのは大雪山、こらえた。利尻富士が押す、利尻富士が押す、利尻富士が横を向いてしまった、横を向いてしまった。両者が、両者後ろを向いて引き落とし、引き落とし、利尻富士の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として利尻富士の勝ち。訂正いたします。突き落とし、突き落として利尻富士の勝ち。決まりたら突き落としです。突き落としで利尻富士の勝ちであります。いやー、両者初めてでしょうか。突っ張り合いになりました。そして、一瞬回しを奪いかけた利尻富士なんですけれども、両者体が離れてしまいました。大雪山はそのまま前のめりで利尻富士の一瞬の突きに耐えかねて前かがみで倒れ込んでしまっております。利尻富士の勝ちです。
まあ確かにね、こういう形になると大雪山ね、下半身が弱いのでちょっとね、コテっていっちゃいそうなんですけども、大雪山ちょっとね不安の残る、負けでございまして、もう4日目にしてまだ1勝しかしてないというところでね、大雪山厳しいですね。
利尻富士は初めて大雪山に勝ったわけなんですけれども、珍しく投げを打たない両者でしたね。
だからちょっとね、今の相撲に関しては両者ともにちょっと納得のいかない、まあ、流れになったんだと思うんですけども、ちょっとしっくりこない勝ちでしたね、利尻富士もね。
利尻富士が勝っています。大関大雪山が敗れました。利尻富士勝って2勝2敗。5日目中日はファクトリーと大雪山、大関、この東の大関はなかなか勝てないですね。1勝3敗で中日はノーサップとの取り組みが組まれておりますけれども、心配です。大雪山突き落としで負けるというのはちょっと最近の大雪山ではなかったかなと思いますからね。
あと一本でしたか。
西エリモミサキ、エリモミサキ、東ファクトリー、ファクトリー。西方大関襟裳岬、襟裳町出身日高部屋、東方ファクトリー、東前頭2枚目、札幌出身タック部屋、本日結びの一番であります。さあ結びの一番であります。参戦全勝の襟裳岬、カド番大関で襟裳岬としては4日目勝つことによってカド番脱出へ王手となります。対するファクトリー3連敗中、なかなか初日から上位陣が相手で星を挙げることができません。襟裳岬とファクトリー1対0、襟裳岬となっております。先場所6日目でのこの取り組みがありました。
いやー、襟裳岬にしてもね、この5日目以降をね、順当に勝てるかどうかというところのこの4日目ファクトリー。なので、まあ順当に行けば、まあ襟裳岬なんでしょうけれども、ファクトリーのね、この短い腕から出る突き、ね、襟裳岬の投げをかいくぐってね、のど輪が出れば、まあファクトリーもね、まだわからないですからね。
そうですね。のど輪が出ればというところでしょうか。今日はファクトリー襟裳岬大関に挑戦です。32歳ベテランの襟裳岬全勝を守れるか。制限時間がいっぱいであります。結び。ぶつかりました。右のまわしを奪ったのは襟裳岬です。まわしを奪って前に出る襟裳岬であります。さあファクトリーがちょっと後退しました。ファクトリー後退。さあ押し込んでいく襟裳岬。押し倒し襟裳岬の勝ち。ただいまの決まり手は押し倒して襟裳岬の勝ち。右のまわしを奪って投げを打たずに今日は、まあ前にグイグイと出て最後は押し倒しでありました。ファクトリーは何もできませんでした。
どうなんでしょうね。襟裳岬、ちょっとタックを意識しているかのような浴びせ倒しだったんですけれどもね。今の勝ち方はタックですよ。ねえ。もしかしたら、襟裳岬、ちょっと引き出しがなくなってきたのかなっていう気もしますけども、まあ、逆にレパートリーを増やしたのかなという見方をしておきましょう。
いや、襟裳岬ですが、まあ、盤石の相撲と言ってもいいかもしれません。角番脱出へ王手となりました。4戦全勝、全勝を守っております、襟裳岬です。5日目中日は、海洋大、平幕の海洋大の挑戦を受けます。敗れたファクトリーは4連敗、4戦全敗という現在のところの状況。5日目中日は、利尻富士との取り組みが組まれております。牛乳パックで紙相撲、平成22年1月2月場所4日目を終えました。全勝は絞られましたね。大関の襟裳岬、そして関脇の琴仁風、もう一人の関脇タック、3名に絞られております。海郷さん、
いや、まあ順当といえば順当なんですけども、久々にね、この強い襟裳岬見れてますので、僕としては非常に嬉しいですね。このまま襟裳岬ね、全勝してもらえれば、まあ角番とは言ってますけれども、ちょっと復活してほしい。まあそれに加えて琴仁風タックのね、全勝も見てみたい。とにかく全勝が見たいんですよ。
わ かりやすいですね。3人が全勝という現在の状況であります。まあ気になるのは大雪山です。1勝3敗どうでしょうかね。先々場所、先場所と6勝3敗と、まあ比較的安定した成績を収めていた大雪山としては心配。
まあ、先場所も後半からまあちょっと調子が上がってきたかなという印象を受けるんですけども、確かにね、この上位陣の中では一歩ちょっと後退してますのでね、大雪山不安ですね。今日の4日目の負け方もちょっとね、不安でしたし、まあちょっとね、危ないですね。
さあ優勝争いとなりますが、来場所ではなく今場所ですね。今場所の優勝争いというふうになっていくと、そうですね、絞られましたかね、3人に。
そうですね、順当にいった琴仁風タック、そして襟裳岬もね、ちょっと調子を取り戻してますので、まあ、ここら辺の、ね、3人の争いになるかなと思いますね。
ここまで4日目の実況担当、私、山田大輔、そして
解説、叩き役、そして軍事。
軍事。
行政役は海坊主でお送りしました。
というわけで、以上4日目の取り組みお送りを。